今日のところも前も言いましたように、この命をイエス様が捨てると、出てくるから、私たちの通常の捨てるという言葉から何か簡単にパッと、ゴミのように捨てるぐらい簡単なように聞こえてしまうんですが、前も言いましたが、こういう訳語の違いで、ニュアンスが変わってくるわけですね。イエス様は、決してですね、何かいらないものをポイントしているように、そんな簡単ではなかったということを、この前も、ゲツセマネの祈りの時に、必死でなってです、祈って、本当に血のような足を滴ったりしながら、できることならばこの十字架で死ぬということを受けて、と祈ってですね、ずーっと夜通し祈ったわけですね。ミッションという映画には、その非常に長い時間を本当に必死になって祈ったというところが出てきます。もう寸前のところで、サタンが来て、蛇が来てですね、食ってしまおうという時に、イエス様は足をパンと踏みつけたと。そのぐらい一晩中かかってでも必死でですね、苦しみながら祈ったのであって、そこでやっと命をレイダウン。この言葉はギリシャ語では、ティセミ、普通に置くという言葉なんですね。土台を据える、置くと。だから、レイダウンは下に置くという意味ですね、本来は。で、普通捨てるというとですね、スローダウン、キャストアウェイというのが一般的なんですね。あるいは、重いものを捨てる、ダンプというのも捨てるに使います。それから、ちょっと簡単なものを捨てるときは、put it in dust case というふうにですね。そういうように、日本語とニュアンスが違うわけですね。前みたいに脇に置く、下に置くと。いうことで、命をそういうふうに非常に捨てがたいけど、まずそちらに置いて、神のご意志を従うと。そういう必死の思いというのは、こういう捨てるに出てきますと、感じられないわけですね。ちょっとこの、今言ったことをですね、コメント欄にも書いておきますが、言葉で言っただけでは残りにくいから、こちらのネットの方では、コメント欄に書きます。命を捨てるっていうことは、ティシェミというギリシャ語ですね。ギリシャ語って言うんでは、トゥーセット。セットも置くということですね。セットするとか置く。それから、プットと。それから、プレイス。みんな置くです。プレイスって名詞でよく使いますが、プレイスっていうのも置くという意味で使うんですね。で、英訳でもほとんどが今日のところであると、レイダウン。これは普通捨てるということで、英語の字で見たらレイダウン出てこないぐらいです。そういうことで、例えば聖書の中でも死んだラザロをどこに置いたのか。そういうところにスティシェンに出てくるんですね。どこに置くと。不自然な言葉です。あるいは、土台を据えただけで、置いただけで完成することができない。見ている人みんながあれ笑うと。でも土台を据える置くという、そういう意味でほとんど使う言葉です。ですね。ですから、何度もお聞きしますが、こういうふうに言ったらなんか簡単に捨てるように、ちょっとこう思い込んでしまうわけですけど、言葉からもそうではないんですね。はい。そうして、繰り返されている。もう一つ、捨てるということ、もう一つ、再び受けることができる。復活ということですね。苦しいながらもですね、人間としての命を置いて、そして十字架に着くと。神様のご意志に必死で、命がけで、いや、もう従う、命を、そういうことを、脇に置いてですね、下がった。もう一つ復活。実はこの二つということが、一つになるということで、一番根本的に重要なことにつながっているんですね。 自分で捨てて命をもっぺん受け取ることもできる。簡単なように見えるけど、この二つが最も重大なことなわけです。そういうことをですね、ここで言わせておるわけですね。で、ここで、今日のところ、初めから言いますと、この囲いに入っていない他の羊とは何なのか。これも初めて読むときなんだろうかと思いますが、今これを語っているのは、神の民として導かれた、選ばれたイスラエルの人たちですね。けども、その囲いでずっと神様が特別に守って起こしてきたわけです。それはモーセによってエジプトを導かれたときはずっとですね、特別な方法で導かれ、囲われたものとして保護されてきたわけですね。けど他の、これが異邦人ですね。これがはるかに多くなるわけです。ユダヤ人だけが救われる民だと、もうユダヤ人は思い込んでいた。その割には他のものみんな滅ぼされるというぐらいに思っていたわけですが、これはイエス様の時代になって、悪そのものが滅ぼされるですね。そういうことに霊的に意味が変わっていったわけです。で、その他の異邦人ですね、ユダヤ人以外の人も、私の声を聞く。この訳で聞き分けるとしていますが、これは、聞くです。普通の聞くという言葉ですね。で、こういうふうに、イエス様に従うということをですね、イエス様の御声を聞くという言葉で言い換えておるわけです。だから、本当にクリスト者、クリストにつくものっていうことは、外見的に水の洗礼を受けるとか、表面的なこと、あるいは日曜日に心他にあって、なんか習慣のように教会に行くとか、そういうことと違って、絶えずイエス様の御声に聞くと。だからこそ書物も何もなかった。そういう時代でも本当に命を懸ける我々よりもはるかにですね、真剣な信仰者も次々と現れてきたわけです。根本は学ぶということでさえないわけですね。聖書を学ぶ学ぶってよく言われますけれども、学ぶのは学者はいくらでも本。昔からたまりたまった仲介書なり文法書なりですね、その他の神学書にものすごくあるわけです。800ページもあるようなものがずらりっと全旧約新約も並ぶようなですね、ヨハネ福音書だけでも、細かいので、1000ページ近いような膨大なものもあるわけですね。いくらそれを学んでも学んでも、もし本当に生けるイエス様からの御声、語りかを聞かなかったら、それは知的な学者ではあっても、本当にキリストについているという人とは言えないわけですね。やっぱり一応聖書に帰らないといけない。ヨハネ、ペテロ、ヤコブたちは漁師だったわけです。本で学ぶこともできない。で、生きているときは直接イエス様の声を聞いて従ったわけです。私についてきなさいという。この声を深く聞き取って、そして家族の生活もあるのに、それもこれこそ置いて、それをポンと物に捨てたんじゃないわけですね。それも脇に置いて、まずイエス様に従おうと。まあ、そういうことで、本当に捨てたんじゃなくて、神様に委ねたというわけに、わけっていうのは神様を脇に追ってくださる、そうに委ねたという感じですが、そういうふうに、この声を聞くということの重要性っていうのを何気なく読んだら、そんなことは、ちょっと飛ばしてしまう。その羊も私の声を聞くわけると、簡単に書いて、そして導かれる。本当、キリスト者の集まりっていうのは、絶えずですね、生けるキリストの御声を聞こうとしている、あるいは聞いておる。そのために祈り、静まるっていうのがいつも必要なんですけども、 そういうことに現代の時代、最も大きな妨げになって大きな壁になっているのが、テレビ、マスコミ関係ですね。アニメのようなものが非常に世界的に広がってしまった。それが文化だとか言うけれども、本当に静まることを破壊していくような文化でもあったわけです。絶えず激しく爆発とか大声でいくとか、もう見たらうんざりするような激しい映画がいっぱい溢れてるわけです。自然界の静かなですね、木々の佇まい、一枚の葉っぱ、あるいは大空、静かな雲の上と全く違うわけですね。それはいつも神様が直接に作ったものでもあるから、神がいろんなものを託しておるわけです。そういう自然はいつも私たちに何かを静か、細い声を語りかけてきているわけですね。そういうことで、今日の時代で非常にこのですね、イエスの御声を聞くということに妨げになっているのは、実はそういうインターネット、そしてテレビ、そうしたものですね、映像。何にもですね、静まらなくても絶えず激しく現れるわけですね。しかもこの頃は派手に色をつけたり、背景をつけたり、ニュースを言うときでもですね、アナウンサーだけ振ってパッと言ったらいいのに、もう背景もいろんなも色やら形やをすごいお金も使ってしてるわけですね。ニュースというのはそんなも一切必要ないわけですけれども、視聴率を稼ぐためにちょっとでも珍しいような背景とか服装とかそういうことをするの、それ余分のいらないことです。一番肝心なことは、病気になっても元気になっても私たちが何かを任された時でも一番必要なのは、そういうきらびやかな服装だとか表面的なことでなくて、絶えず語りかけられてその御声に聞くという、そういう人たちが本当に導かれていくということなんですね。大きな影響力を持った人がおると、その人に聞くと。例えば無教会だったら、絶えず内村肝臓っていう言葉がもう頻繁に出てくるということがありますが、我々が本当に聞くべきことは内村ではないわけです。はっきりしてるわけですね。イエス様なんですね。それを、そういう基本的なことを間違ってはいけないということで、一番ルーター派だとか言ってもですね、ウェスレーのメソジスト派とか言ったって、ウェスレー、ルター言ってもいけないわけですね。それと同じです。はい。それで、ここで一人の羊飼い、イエス・キリスト様に導かれる。声を聞く者は当然従っていく。イエス様が私に従いなさいという声を魂に聞き取ったから、それまで全ておいて何者かわからないのに従っていったぐらい力があるわけです。そして命を再び受けるために、いわば脇に置くと、レイダウンするというわけです。で、繰り返しそのことを書いてあります。この命を苦しみながらでもレイダウンする、脇に置くということが、いかに大切かということのために、何度もこの日本語訳では命を捨てると。この短くて5回ぐらいもですね、前のところのやつと、実証の11節から、5回も命をレイダウンするということが出てくるんですね。このことが十字架による贖いということになってきているわけです。それなら、この一つになるということ、今は分断の時代がますますひどくなってきている。戦争ということは、相手を殺す。平和ということが、誰かを本来関係の人を殺して、たくさん殺してくるものか。ちょっと考えたらわかるですね。人の命はどんな人にとっても大切だからですね、何千何万という人を殺し、銃器とかを破壊して、ああいうふうに大きなダムまで破壊して、膨大な人が屋根近くまで水が来るような生活を強いられて、逃げていってもまた戦争中だと。 そのぐらい来るのは、両方やめなかったら、もっとひどいことをする人が現れるんですね。前にも、ロシアとドイツを結ぶ巨大なガス管をですね、破壊したということが起こったわけですね。それもすごい年月をかけて、膨大な費用も使ってしたものを、そのウクライナ関係の人がどうもやったらしいということが、初めのうちから言われておったわけです。で、一番の妨げは何だろうかということは、ずっとこの創世記からすでに見られることですね。それは、人間が、エデンの園においてですね、神様みんなセット、そろそろセット用意してくれてあったのに、ただ一つ食べてはいけない。それは、これは訳の違いで非常に意味がいろいろと、本当に単純化されて、間違ったニュアンスだけになってしまって問題になったわけですね。一つ食べたらいけないのが、善悪を知る気とか訳してしまったもんだから、トーとラー、英語ではグードという、グードっていろんな意味を含むわけです。良いものを食べるものも良い、姿、形が良い、見ても麗しいもの、あるいは気分が良い、それから人柄が良いと、食べて美味しいとか、みんな含まれるんだけど、善ということは道徳的なことだけですね。この花は善だとか、いうことは決して使わないからですね。すぐにわかります。ですから、あれは、トーブとラーツと、あらゆるものを良いなと思って人間をそれだけの知識で選ぶ。まあそうですよね。便利だと思ったら何でも使う。便利ということを知る。知ったらこれは都合が良い。儲けは経済のためには良い。ということですね。経済関係のために、これはグーだと。だから、ますますそういうふうに、コンピューター、あるいは AI、人工知能を使う。人工知能を知る能力ですね。それは、コンピューター、元になっているようにコンピューター、計算する、計算できるものが元になっているから、経済っていうのは計算できるものが元になっている。経済上昇、経済を成長させるといえば、計算できない愛や真実は全く無視されることですね。戦争になってもそうです。砲弾がいくら、どのぐらいの能力がある、どれだけ破壊能力がある、どれだけ飛ぶか。そういう数えられるものがいつも一番大事になってくる。だから、戦車を何台よこせ、戦闘機は高性能をどれだけよこせということになってきます。で、単に、この、自分にとこれが良いなと、儲けにとってこれが良い、これは役に立たない。そこの知るということだけを突き詰めていったら滅びに至ると。そんな木を食べたら。命の木っていうのは別にある。それはずーっと後まで触れられないままですね。神様の命の木、神様を知るということを話して、知るということ、知識ということをずーっと膨らましていたら滅びに至るんだ。そういうある意味では非常に深い洞察を、言ってるんですね。エドンのその大一つ食べたらいけない。都合に良い、これは良いと。その良いという人間的な、自然的な知識だけを積み重ねて追求していったら、その慣れの果ては、原爆も水爆もそうです。これ珍しいと。不思議な現象。放射線がある。何だろうか。ウランの鉱石からも放射線が出てると。これはこのうちに核分裂したときに出るんだよ。放射線追求した。で、水爆や原爆ができていったんです。今のコンピューター。最初はもちろん計算するだけの機械だったのが、計算できるものが入ってきて、私たちが今始めたとかだ、40何年か前から、音楽も数値化できるもんだから、音楽がピーピーガーガーいうような音でですね、ビーポン出して初めて音楽が出るんだ。計算機から音楽が出るぞ。こんなできるんだと。計算だけだったら音楽ができる。ビビビビビビビビビビビって、こういうタイプの音楽だったんですね、最初は。 それがぐんぐん広まっていって、まあ、変化して、いろんなことで、できるようになったわけです。から、次に A もですね、A も数値化できる、数える。そういうで、たくさんのもの、それがインターネットの時代になって、国際間で、そういうふうな情報をいくらでも流通したそうになったから、それを今度はそれを全部取り込んで、それを元にして文章を巧みに作らせる。今日の天気はって言ったらいろんな情報を取って一番可能性、温度とか気圧とかいろんな。あるいは第二次世界大戦は今にとってどんな意味があるかなって言ったら、いっぱいの文献から集めて、そして文章になってパーッと出てくる。わずか半年余り前に出たのが、今世界中のいろんなものに影響を及ぼすぐらいですね。でもそれはみんな数えるものなんです。ますますそういうふうに、創世記で言っている、知識のみ、どんどん食べ出したということですね。で、戦争にもそれがどんどん追求されていきますので、そんなことを追求した本当に滅んでしまう。ということです。ですので、この一番最初からですね、神様の一番大事な御言葉に従うことを捨てて、単に知るということを追求したら、どんどん滅ぶんだと。その神様の真実なもの、みんないろんなものを備えてくださる愛だと。その愛の神様に背を向けて、そして単に知ることを求めていくと。それが罪ということでもあったわけですね。悪いことにも何でもかんでも単に知るということだと求めていくと、そういうことはなくなってしまうわけです。どんどん。そういうことで、この神から選ばれた人たちは、その罪を清めないといけない。罪の清め、非常に重要なこととして、古い時代から書かれていることになったわけですね。一人一人が罪、自分中心、何でも知ったらいいんだ。悪いことでも良いようなことでも何でもかんでも得になることをみんな知ったらいい。人間は罪深い。そしても表面的なこと、お金、地位、権力。につながるような知識ばっかりを求めていくということになるわけですね。それで、こういうふうに、一つの群れになるために不可欠なものは、罪を清め、贖い取ることだったと。そして、子羊の血を刺す注ぐ。そういう形で、ずっと続けられてきたわけですね。そして、この羊飼いっていう例えは、そのような罪深いものをも罪を許し、立ち返るならば、導いてくださる。ここで羊飼いという例えですね。このことも聖書に今日のところだけでないということを少しでも知っておくためにちょっと挙げておきます。コメント欄にちょっと貼り付けておきます。これはさっき言いましたように、詩編の23編では、主は我が羊飼いという、ね、一番有名な詩も実はこの羊飼い、神様。そして水のほとり。これは命の水を象徴していますが、それが草、良き食べ物 霊的な食べ物、今に言ったら命のパンをも与えてください。で、死ぬような時でも私を導いてくださるっていう内容ですね。だに羊飼いっていうのんびりさもんじゃなくて、非常に危険なところでもまた無知を持って杖を持ってですね、厳しくする、そういう側面もある。イザヤ書では40章の11、イザヤ書では40章の11に、主は羊飼いとして群れを養い、その身腕を持って集め、子羊を懐に抱いて、その子羊の母羊をも導いていくんだと。こういうふうにして、羊飼い、主の羊飼い、イザヤ書の40の11節ですね。あるいはまた、エレミア書の33の12にもあります。エレミア書の33の12にもあります。万軍の主はこう言われると。人も住まず、獣もいない荒れ果てたこの場所で、またすべての町々、再び羊飼いが牧場を持つ、羊の群れを行かせるようになる。これもですね、この救い主っていうものが非常に荒れ果てたところでも、再び現れてくるっていう。そういうことで、霊的な意味でも、私たちの荒れてしまった、悪くなった心の場所にも、羊飼いが現れてくださるということでもあるし、また同じエレミアの31の12も、諸国の民よ、主の言葉を聞け、遠くの島々にも告げ知らせて言えと。遠くの島々、イスラエルから見たはるかに遠い地中海、地中海ですね、そういった島々、そういう遠いとしては非常に広い世界という意味で、イスラエルを散らした人々はその人々を集めて、羊飼いの群れを守るように彼をも守られるんだという、こういう預言者たちは特別に直接的に神様からですね、今どんなに混乱があって荒れ果てていても、きっとその本当に羊飼い召し物が現れてくるんだという、そういう確信をずっと持ち続けたということがわかるわけですね。そしてその完全な目に見えるの成就としてイエス様が現れた。で、イエス様は目で見える形で最も弱い人たち、当時の人たちがみんな見捨ててしまっていったようなハンセン病、レプラですね、雷病の人たち、また全く目が生まれつく見えないとか、足が動かないとか、あるいはそうじゃなくても、中風で寝たきりだとか、もう全然ですね、普通の仕事には役も立たないと思われとった、見捨てられたような人たちのところに行かれて、そして神の技を示された。そういうことこそ本当に一つとなる道だと。イエス様と一つになるということは、そういうような心を与えられることだということであるのに、今は世界中でですね、相手を少しでもたくさんやっつける、殺す、滅ぼす、そういうことをやってるんですね。昔からこういうことはずっと日本の歴史でもあったわけ、ヨーロッパでも。ゼレンスキーが、我々がヨーロッパの武器を立て戦っているのは平和の道だと。その平和の道を一番人が妨げるロシアだって言ってですね、あのようなヨーロッパや日本かいろんな巨額の金を戦車で戦闘機を買って砲弾もやってることは平和の道だと。 ああいう大量の人たちを殺すのがなんで本当の平和の道なのか。たった一人でも大切にするのがイエス様の道なわけですよね。そのぐらいこの世の人たち、特に軍事や政治のトップにある人が言うことは、聖書の本来の真理と全く別のことを言ってるんだけど、それは違うんだっていうことを、不思議なほど NHK は公的なテレビでも新聞でも言わないわけです。みんなやれやれと。もしロシアだったら大変じゃないか。両方は、こういう人たちは純粋な顔して家でよって言ってるわけですね。地雷がもう莫大なこと埋められた。ロシアが台頭するとき。そしたらしょっちゅうそれがですね、農業をしてても、広大なあの小麦畑にいっぱい地雷を埋め込んだから、うかうか歩いてるからバーンとして足が跳ね飛ばされたんですよ。そういう人がずーっといつまで続くかわからんという、そんなことまでするわけですね。ですから、とにかくですね、防御のためと言うけど、相手を殺せということなんですよね。そういうことがあってはいけないわけです。で、この聖書の精神は、そういうイエス様の生き方を見たらわかるわけですね。エペソ書の2章の14のところで、エペソの2章の14で、キリストと平和のことをちょっと触れておりますね。コメント欄にも入れておきます。エペソの2章の14、実にキリストは私たちの平和であります。2つのものを1つにして、自分の肉体において、敵意という隔ての壁を取り壊したんだ。イエス様にしっかりつくことなしてはですね、この敵意っていうものを壊すどころか、ますますそびえてしまうのそうですよね。はじめの頃にますます高くなってしまってるわけです。いろんな国々がヨーロッパ、NATO 関係にいるんだもん、こうやって、ますます高くしてる。ロシアはロシアでますます危険な核をちらつかせて高くしてることです。どんな状態でもですね、だからといってやれやれっていうこと、ますます何が起こるか誰もわからないんです。そんなことをやったら何が起こるかわからないのにやれやれと言ってるわけです。今はっきりわかっていることある。それはキリストのこの精神を今一人でも二人でもしっかりと持つことや。これ何千年変わっても変わらない真理だからですね。まさにキリストは私たちの本当の目の平和なんだ。大きな壁を壊す。敵意という壁を壊すのはキリストしかできない。だけどみんなキリストは信じられないだろうと。武器を信じてるじゃないか。そうじゃない。私一人からでも、しっかりそこからでも始まる。であってですね。ただ言ってるだけ武器やりやり、あんま始まらん。悪いことをどんどん言うわけです。だから真理というものは、一発一発にパーッと、強制的に権力者をパーッと明治と戦争に行かせるってんでないわけですね。なんでもまず一人から始まる。だからこういう時代にこそですね、こういったキリストこそは平和で敵を一つにしていくと。そういうお方の一つの群れになる。で、確かにですね、ニュースにならんけども、こういうふうに本当にキリストを信じる人たちは今でもずっと2000年間、あちらこちらで世界で起こされてきたわけですね。今もそうです。で、私、それだけじゃなくて、最終的には、最初にちょっと触れたの歌。エペソ書で言われているように、これは、あんまりこのスケールが非常に大きいから、エペソの、一章の、実節ですね。エペソの一章の実節。 これは352ページですね、新教略では。352ページですが、ちょっと読みます。時が満ちる。読んで、救いの技が完成されて、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられる。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられていくって言うんですね。一つの群れになるということを言いますが、地上世界のことだけでないんですね。キリストは神と同じ全能の力もすでに与えられているから、キリストのもとに一つに集められている。悪はみんな殺されていってですね、なんですか。こういうこのキリストのもとに一つっていうことは壮大な宇宙全体のことまで含められているわけです。まあとにかく聖書ほどですね、スケールの大きくて深くて高いものはどこにもないです。こういうことを見てたら人間の評論とかなんと本当に歪小な狭い狭いものですね。で、これは、まあ、では歴史上の有名な思想家。思想家といっても小さくなるわけです。こんな大きなことをですね、誰も考えることもしなかったんです。ですから私たちは、聖書に帰る。ね、特定の思想家、誰それよりも聖書そのものに帰るというか、一番大きな世界に触れるということですね。何事があっても最終的には悪の力を神様が自身が殺される。それは数えられるものであれば、そういう類のことを信じることは、コンピューター、AI では出てこないわけです。まあ、とにかくそういう確信というものは生まれないわけですね。人間の作った機械ではできない。これは、これが信じるのは神様からの啓示として私たちは信じる。ピリポ・カイザリアで、わざわざですね、ヨルダン川の源流のところまで行って、あなた方は私に何と思うか、と言ったんですね。神の子、神と同じですって。そこに本当に、祝福されてると。これは人からではない。神からの啓示なんだ、と言われたところがあります。今後もそういうことで私たちもですね、絶えずイエス様に御声に聞こうとする。そうすると、啓示、その人に確信が与えられていく。その道を今後とも羊飼いになるイエス様に導かれて感じていきたいと願うところです。はい、以上です。